こんにちは、今回は前回の続きではなく、下がれサタンです。まあ続きは後々ということで、ではそのこの言葉なんですけど、これはマタイの福音書16章21節から23節にて、イエス様が発した言葉です。でこれをちょっと調べると、クリスチャンが信仰生活において真理から外れそうになった際、誘惑を打ち切るために用いられる聖書的叱責だそうです。はい、訳などでは退けサタンとか、後ろへ下がれ、または黙れ、黙れサタン、すごいですね。まあバリエーションは豊富で、その時その場所その瞬間に合わせて強い意志を持ってどうかお使いになってくださるといいと思います。私たちあなたのその清らかな信仰は、あなたとあなたの主イエス・キリストによって保たれております。ちなみにこの言葉、ノンクリスチャンの方は不用意にかつ面白がって使われない方がいいらしいです。逆に誘惑サタンを引き寄せる可能性があるそうです。さらに神様から傲慢とみなされる可能性があるそうですね。怖いですね。どういうことかというと、こうありました。聖書においてこの言葉は強い信仰に基づいた権威を持って使われており、信仰を持たない者がこの言葉を使って何かを追い払おうとするのは、神の権威によらず自身の力だけで霊的なものと立ち向かおうとする傲慢と、見放されるらしいです。はい、実際私思うんですけども、クリスチャンに魔法の言葉ってないと思うんですよね。便利な呪文の類なんてものはないんですよね。なぜなら私たちクリスチャンは困った時や苦しい時、失敗した時、辛い時、さらに嬉しい時、楽しい時にも祈ります。主よ、イエス様って。それは辛い修練や苦行、荒行をして強い仮面をつけるということはないということですね。そんなものは主の前では意味がない。もうモーゼの10回なんか正直ほとんど守れない。だからその強くなくてもいいんです。弱くていいんです。ありのままでいいんです。そのままの自分自身の言葉でいいんです。主よ、イエス様っつって祈れる。主はイエス様はそういったものを侮り、軽んじたり、見下げ、見下し、軽蔑されるお方ではありません。常に、そばにいらしてくださり、その言葉を、主に届けるように聖霊を私たちに与えてくださっております。だからこそクリスチャンは、強くなれる。人の目には見えず触れられなくとも、まあ実際本当にイエス様は本人が言ってまして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって言ってますからね。いや、それは意味があってとか、もうそういうのはなしにしてもらって、書いてあるまんまで、はい、まんまで、行こうと思います。まあ、実際、よほどのことがなければ、この言葉は、まあ、クリスチャンの中でも使うことはないと思いますけども、まあ、相当怒りとともに発せられると思うんですけども、まあ、自分は連呼したって言ってますけどね。まあ、いろんなものがブーメランのように刺さってますけども、だからまあ、クリスチャンにそういう魔法の言葉とはほぼないので、 クリスチャンもあまり口にすることはないので、まあノンクリスチャンの方が間違って口にしたからといってサタンが来るとか神様が怒ってるみたいな、まあそういうことは自分はないんじゃないかなと、思っております。はい、ではじゃあなんでこれを取り上げたかっていうことを、これからその時間の許す限り、なんとか掘り下げていこうかなと思っています。ではまず、先ほど言いましたけど、この言葉イエス様がおっしゃいましたけど、誰に言ったのか、サタンに言ったのか、違います。シモン・ペトロ、またはイエス様からケファと呼ばれた人ですね、ペテロとかも言われますね、十二弟子の一人で、弟子たちの中ではリーダー的存在としていた人です。そんな人をサタン呼ばれするんですね。すごいですね。ちなみにケファとは岩という意味だそうです、アラム語で。でその時、イエス様はこのシモン、まあここではもうペテロと言いますけども、その顔を見つめてケファと呼ぶことにするって言ったそうですね。まあこの二人の関係はとても良好で、仲が良かったと言われてますね。では次に、いつどこで、イエス様が十字架にかけられる前の巡回伝統中のカイサリア、フィリピア地方の村の道筋からだそうです。ではどうしてそうなったのか、それを聖書からちょっと覗き見てみようと思います。マタイの福音書16章21節からちょっとお読みします。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、最長老たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めました。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われました。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。出ましたね、下がれ。ちなみにこのサタンとはどうもデーモンやデビルと言われる、化け物みたいなのとはちょっと違っていて、神や義に敵対するもの、ヘブライ語で敵対者、妨げるものという意味合いがあるみたいです。なのでイエス様はあなたは私をつまずかせるものと言ってますね。ですがペテロのこの愛情はイエス様を思ってのことのように聞こえますよね。大好きなイエス様が多くの苦しみを受けて殺される、そんなことがあって良いはずがない、人の優しさ愛情が妨げのものとなってしまったんですね。ではペテロの愛情は間違ってあるんでしょうか。いえ、人間を中心に置くならば間違っていません。むしろいいと言えましょう。だがしかしイエス様はこう続けました。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。そうです。神を中心に置くとペテロの愛情は妨げとなります。 難しいですね、ここはね。なぜならばイエス様というお方は何のために世に来られたのか、それはたった一度の完璧ななだめの捧げ物となること、そしてその犠牲を愛を受け入れ信じ自身の主と認める者の罪をあがない神と和解させる主の御心を叶えるために来られたお方であると、そういう視点から見ると確かにペテロの行為は間違いだったと言えますよね。それはイザヤ書という書物に予言という形で、現れています。イザヤ書53章にイエス様が十字架にかけられる様が書かれているんですが、まあ、今回全文はお読みしませんが、ただ、53章10節にこうありますのでご紹介します。53章10章、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった、このことによりペテロの愛情は妨げるものサタンと成り下がってしまったわけです。このサタン、デビルかデーモンではない方なんですけども、これは人類にとってとても厄介で良かれと思ったことが真逆になってしまう。こっち側から見れば悪だとか、反対側から見れば善だとか、なんていうんですかね、自分を軸にしてこうくるくる回す、こういう見方が、彼のような間違いを起こしてしまうのではないかと。私たちは人には義はないので、義があるのは神様しかいないので、その神様の一本の軸を据えて見据えてそれをまっすぐ見る、まあ一方通行ですね、その先には、主という主がおられます。主という軸を据えて物事を考えていかなければならない、では、じゃあ続きの方、24節から27節までお読みします。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すために人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。イエス様は父の求めに応じ全てを捧げられました。そして全てをお持ちになられます、なられ、今は主の右の座に就かれております。今を生きる私たちはそれは多くの犠牲を払って生きております。しかしその犠牲はこの世では必ずしも報われるとは限りません。数多くの無駄だった努力や苦悩が土台となり私たちは今を生きています。だがしかし主が求める犠牲を払って主を求める者は必ず報われます。そんな主と和解させてもくださるイエス・キリストを信じてくださることを心から願って終わりとさせていただきます。以上です。